高山俊吉気分青信号。こんにちは。車の話をします。三菱自動車の燃費偽装、燃費不正の問題はまだ話題がどんどんこの続き、また広がって深刻な問題になっていますね。四半世紀もの間三菱が不正を続けてきたと。で、燃費試験のデータの偽装が発覚する前に三菱自動車にはデータ偽装の実は歴史があったと。一体これどうなってるんだ、こういう議論です。この端緒になった軽自動車のデータの偽装というのは、これはよく考えてみますと実にこの車社会の全体的な背景、あるいはその自動車のをめぐる私たちの社会の在り方の根本のところにも関わる問題が一つあると私は思うんですね。私が若い頃には燃費というようなことはあまり大きな話題じゃなかったです。アメリカのキャデラックはリッター2キロも走らないということがある意味自慢であったりステータスの象徴であったりもしました。ガソリンを振りまいて走る、そういう車がランクの高い車だと、こういう議論さえもあった。しかしまずエコという問題、そんな無駄なことをするのは意味がないだろうという議論のほかに、あるいはクリーン化の必要性、あるいは自動車をめぐる経済情勢全体の悪化の中で、軽自動車のような小型の自動車であまりガソリンを使わなくて長距離が走れるという車に価値があるという議論が出てきたという歴史背景があると思います。リッター15キロ走れるんだというような話が私の記憶の中にあります。今では15キロは当たり前のことで20キロ25キロとこういうふうになってきています。燃費ということに対する関心がみんなの中に強まったというのもこの間の特徴でしたね。燃費というのはある意味車を持つ人にとっては基本的な出費で、経済負担が大きくなるかならないかというところの大きな要素になります。なるべく負担を軽くしたいというのは全体としての私たちの経済生活の悪化の反映でもありますね。まあ、そういう中で、一体この車は1リットルで何キロ走れるのかというようなことが大事な関心事になったし、それが売りにもなったという経過がある。そこで燃費を偽装しても多くの消費者に好まれる車を売り出そうと、こういうような状況が生まれた。それがこの三菱自動車というモラルの低い会社には飛びつきの要素になってしまった、こういうことなんだろうと思うんです。で、実際に燃費を偽装するということの議論の中でもう一つ私たちが考えなくちゃいけないのは、一体燃費というのはどうやって測るものなのかと、どう測るのが合理的なのかという議論があります。山道を多く走る車と平地を走る車、あるいは気候条件の悪い時に多く走る車とそんなことはないという車では燃費も違います。この車の燃費はどのようなものだということは、どういう状況で走る車であるということを前提にしているのかということになります。この議論の中で机上の計算とか あるいはその国土交通省の決めた試験方法と違う測定方法などということを考えつく一つのきっかけになっているということが言えると思います。車をさまざまな条件の中で走らせて、そこで平均値を取る。そしてこの車の走行条件はこういう状況で測った時の燃費であるということを明確にして、それと違う状況で使うかもしれないという人たちは、そこからどのようなバイアスをかけて自分の車の燃費を考えたらよいのかといったようなアドバイスもつけて燃費を論ずると、こういうような議論が出てくれば、これはとんでもない話にはいかなくなる一つのきっかけになると思います。しかしそういうやり方は一切この間されていなかった。燃費はある意味それほどの深い関心事ではなかったという状況から、深い強い関心事になってきたという状態に切り替わっているという、そのことに対するメーカーにしても、あるいは国土交通省にしても姿勢がまるで足りないということがあるのだろうと思います。だからこれは三菱自動車だけの問題ではない。スズキにも発展し、他のメーカーにも実は私はまだ隠されているものがあるだろうと思います。車の問題をめぐっては、去年から欠陥エアバッグの問題で議論がされたりとか、あるいはもっと前に遡るとブレーキ性能の問題で話題にされたトヨタの問題であるとか、さまざまな車のメーカーのモラルの問題や、あるいは消費者の関心を無視して自分たちでルールを作ってきたというような、そういうやり方が大きく今焦点に上がってくるというんでしょうか、そこに皆さんの関心がフォーカスされるような状況になってきていると思いますね。車というのは国の経済のある種根幹のところを形成する、そういう産業です。でそういう産業の中にモラルの途方もない低さがあり、そしてそれが国民が多く、消費者が多くそのことを問題にして、ようやく少しずつ変わって、しかしまたどこかでおかしなことが行われるということが繰り返されるということがあるというのは、国の経済の基本のところに病があるというふうに私は思います。国土交通省だけの問題ではないけれども、しかし国土交通省のこの車社会の基本的な病弊に対する姿勢というところがまず問われるべきであるし、私たちの批判はやはりそこに向かわなければいけないだろうと思いますね。たまたまこういう問題で三菱自動車が非常に遅れていた、弱いところがあったというところで露見しただけであって、この問題は車のメーカー全体に実は共通する根底的な弱点の問題なのではないかという気が私はしています。また燃費偽装の問題その他について新しいお話があったら付け加えてまたお話したいと思いますけれども、今日はその根本のところの問題意識を皆さんにご披露ご紹介したいと思ってお話をいたしました。今日はここまでにしましょう。